自分自身の知恵、強さ、能力に従ってではなく、主の恵み、力、強さに従って、神の恵みによって今の私があるのです。そして私に対する神の恵みは無駄になりませんでした。それどころか私は彼らの誰よりも多く労苦してきました。しかしそれは私ではなく、私と共にある神の恵みです。これがわしの翼です。私たちが行うことは何であれ、また私たちであることは何であれ、自分自身の知恵、強さ、能力に従ってではなく、主の恵み、力、強さに従ってであるべきです。ですから、パウロが言うように、私たちは誇るなら、主の中で誇るべきです。私たちは誇るのは、自分自身の中で、あるいは他の何かでもなく、主の中だけです。彼の力、強さ、恵みは、今日私たちにとってわしの翼です。ビジネスライフ編。あなたは会社で大変な業務を遂行するとき、自分の知恵、強さ、能力に従って行うのであれば、主の恵みを経験することはできません。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い。あなたは必ず主の恵みを力として取り、業務執行において経験してください。例えば、ある業務は自分には手に負えないので、やりたくないと考えていても、主に開き、次のように祈ってください。主イエスよ、この業務は自分には難易度が高いので、できないと思います。しかし、上司から与えられたこの業務を、主の恵みを経験する機会とします。業務を行うとき、主の皆を呼び、自分の霊を活用し、思いを霊につけて、主の恵みを私の知恵、力、能力として経験させてください。アーメン。第二テモテ4章22節。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなたと共にありますように。日常生活の中で自分の人の本分を果たす。時々若者たちは主を求めているので、懸命に勉強する必要はないと考えるかもしれません。彼らは勉強することなく、良い成績で試験に合格することを望むかもしれません。この態度は間違っています。若者たち、あなたがどれほど主を追い求め、主を愛し、主を考慮していても、なおも勤勉に勉強する必要があります。これはどれほど神の恵みが私たちと共にあっても、どれほど主が私たちを力づけても、私たちは日常生活の中で自分の人の本分を果たさなければならないことを意味します。例えば、私たちは人の方法で人の原則に従って健康的な食べ物を食べるべきです。もし人の正しい方法で食べず、むしろ見つかぬように振る舞おうとするなら、私たちは病気になるでしょう。私たちは人間的な方法でことを行わなければなりません。わしの翼のもとには人の手があるべきであり、これらの手には常に働いているべきです。これは均衡が取れていることです。中高生編。学生の本文は勉強です。あなたはクラブ活動に参加したり、友人と楽しく過ごしたりしているのも必要ですが、決して本文である勉強を怠けたり避けたりしてはいけません。あなたは天使でなく人ですので、毎日コツコツと勤勉に勉強すべきです。奇跡的に成績が急激に上がることを期待してはいけません。四つの生き物の翼のもとには人の手があり、その手は絶えず人の方法で働いています。あなたは試験期間中忙しくても、毎朝復興するために、毎朝少なくとも5分から15分を使って、主の御言葉を兄弟姉妹と共に祈り読みしてください。主はあなたの霊の中におられ、毎日少しずつ心の各部分に広がっていきます。主の中で成長することも、毎日の積み重ねによりますので、毎朝 必ず皆を呼び求め、御言葉を祈り読みしてください。命の成長は変身ではないので、時間がかかります。勉強において成績を上げることも原則は同じです。人の方法で行うことを煩わしいと考えてはいけません。なぜなら、神のエコノミーは天使の手によってではなく、人の手によって行われるからです。言い換えると、あなたの日々の労苦は主によって覚えられ、祝福されるのです。人間的なクリスチャンとなる。私たちは皆人間的であることを学ぶ必要があります。実は私たちは霊的になればなるほど、ますます人間的になります。私たちがキリストを生きようとするなら、真に人間的になることを学ばなければなりません。主イエスが地上におられた時、彼は非常に人間的でした。私たちはなぜ私たちが受け入れた永遠の命が、神聖な性質と人の性質の命であるかを不思議に思うかもしれません。それはこの命が私たちの中で静かな正常な方法で働くだけでなく、また人間的な方法で働くことができるためです。素晴らしい救い主は私たちの内側で命として静かな正常な平常な方法で、また非常に人間的な方法で働き、動き、生き、行動しています。大学院生集。あなたは学生時代にイエスの人生を経験し、正常で人間的なクリスチャンになることを学んでください。フィリピ4章8節は次のように言っています。最後に兄弟たちを、何であれ真実なこと、何であれ誉であること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ好評なこと、またもし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。たとえあなたはクラスメートがいじめられていたらかわいそうに思い、その人を顧みてあげるべきです。またいじめてる人に対して怒りを持つべきです。喜ぶ人たちと共に喜び、泣く人たちと共に泣くべきです。日本人はこのような人間的な感覚、人に対する正常な感覚が欠けています。学校でのいじめによる自殺の原因の一つはクラスメイトの無関心です。しかしあなたは救われてクリスチャンとなりましたので、イエスの人生を経験して人間的な人になってください。言い換えると、人と共に正常に喜び、怒り、悲しむことができなければなりません。神はこのような正常な人を大いに用いることができるのです。アーメン。子羊の足はまっすぐで、蹄が分かれている。私たちは皆子羊のように歩き、まっすぐな蹄を持つべきです。私たちは人の足で歩くべきではありません。人の足は良いのですが、いくらか曲がっています。人の賢さは曲がっているものです。こういうわけでパウロは、肉の知恵において、すなわち人の賢さにおいて振る舞わなかったと言ったのです。私たちのクリスチャンの歩みは、曲がったものや賢いものであってはならず、まっすぐで垂直であるべきです。私たちは四福音書を読むなら、主イエスが地上にいた時、とてもまっすぐに歩まれたことを見ます。一歩一歩彼の歩みはまっすぐでした。彼は子牛の蹄を持って地上を歩かれました。分かれた蹄は、私たちが人ともに歩く時、正しいものと間違ったものを分け、清いものと汚れたものを分ける正しい識別力を必要とすることを強調します。ラクダのように割れていない蹄を持つことは、識別力のない歩みを持つことです。私たちはキリストにある信者として、神の目に何が正しく何が間違っているかを識別することができるような歩みを持つ必要があります。奉仕主、あなたは紹介生活の奉仕において 子牛の足を持ち、まっすぐに歩み、識別力を持つべきです。まっすぐに歩むとは、不純な動機、野心、競争心などを奉仕に持ち込んではいけないということです。これらのものは、世の中では当たり前なので、奉仕においても当たり前であると考えてはいけません。生涯生活とその奉仕において、純粋な心で死を追い求めるべきです。また、あなたは識別力が必要です。この時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるか、すなわち何が善であって喜ばれ、完全なものであるかを、あなた方がわきまえるようになるためです。識別力がなければ、サタンに容易に邪魔され、あなたの奉仕は大混乱に陥ってしまいます。